本を救うインフラ論、国土への投資なくして国民に未来なし。
週刊クライテリオン、藤井聡のあるがままラジオ。
この番組は京都大学教授、雑誌表現者クライテリオンの藤井聡編集長が、編集長の立場から日本のあらゆる問題を評論する番組です。
こんばんは、表現者クライテリオン編集長、京都大学の藤井聡です。
こんばんは、アシスタントの吉田奈緒です。
先週もね、はい、お話しましたですけど、表現者クライテリオンの最新刊で、日本を救うインフラ論っていう特集号を出版いたしました、はい、でね、先週はね、主に中国とアメリカとの大国家間世界的冷戦ね、大冷戦があるわけですけど、その冷戦でどっちが勝つかっていうのを占うのが、まあ、インフラだという話をしましたよね、はい、これなんでかって言ったら、インフラをちゃんとしたもん作ってたら、勝手に人と人と物と物がこう流れて、うん、もう経済が勝手に成長していくと、インフラをちゃんと作っといたら、
はい、
でだから中国がものすごいインフラの投資構想をね、うん、今一帯一路って言ってユーラシアでやろうとしてるんだけど、それが完成しちゃったらちょっとアメリカ立ち打ちできなくなると。だからアメリカちょっとやばいから、それをこう阻止してですね、
はい、
自分らの金と技術力で世界中にインフラ作ろうというビルドバックベター構想、インフラ新構想っていうのをやって、で、そのインフラ国際競争で勝ち抜くことを通して、まあ、新連戦の、まあ、勝利を導こうとしてるよ、ということで、ものすごい地球レベルの、大きなインフラの話を、こうやりましたですけれども、
はい、
今日はですね、この日本国内の、未来について考えると。
未来。
ね。まあ、一つは、国際的な、その関係の中で、もう、インフラ大競争が起こってんだから。
はい。
まあ、日本もしっかりインフラを作って、それで、その、外交的に勝利していくっていうのは大事ですよっていうのはあるんですけど、日本人が日本人の経済のために何ができるかっていうことを考えた時も、やっぱり日本国内に、しっかりとしたインフラを作ってることができるかどうか。っていうことで、まあ、日本が明るくもなれば暗くもなるよと。
かなり重要なポイント。
そうです。だから、国土への投資がなかったら、我々日本国民の未来もありませんよと。
やだ。
ね。ところが、日本の国土へのしっかりとした、合理的な投資があれば、
はい、
日本の未来はいくらでも明るくなる。
うん。
だからね、今日はね、日本のね、
はい、
夢を語りたいなと思っております。
はい。聞けば、未来への希望が見えてくる30分、午後10時までお付き合いください。この番組は、日本タクシー株式会社、大阪運輸倉庫株式会社、北港観光バス株式会社の提供でお送りします。
スマートフォンから簡単操作で楽々配車。登場、日タクスマハイ。お電話不要。スマホのアプリで簡単にお呼び出し、いつでもどこでもスマホからお迎え先をご指定ください。迎車中のタクシー位置や到着予定時刻、概算の運賃、経路もスマホで確認が可能です。詳しい利用方法は日本タクシーのホームページまで。ますます便利で安心に、日本タクシー株式会社。
お祭り、イベント、旅行、通勤、通学、今まさに日常が戻り、出会いが街中に溢れています。北港観光バスは、バス事業を通じ、あなたと誰かを笑顔で結ぶお手伝いをしております。送迎、シャトルバスから路線バス、貸切バスまで、様々なシーンでお客様のニーズに応えていきます。この街の日常を守りたい。北港観光バス株式会社。
お送りしています、週刊クライテリオン、藤井聡のあるがままラジオ。今日のテーマは、日本を救うインフラ論、国土への投資なくして国民に未来なし。
うん、今日のね、お話はね、この日本を救うインフラ論の中のこう関東のね、座談会っていうのをやってるんですけどね、
はい、
その座談会のタイトルが、インフラ論で日本は明るくなる。
なんか最近まれに見る
明るい話でしょ。
話題、
これね、めっちゃ希望に満ちた座談会になっててね、
はい、
これ出てくるのが、まあ僕と、
うん、
それから浜崎さん っていう表現者クライテリオンの編集員ですね。で、文芸批評家で、まあ文学のお立場でいろんなことを社会科学的に論じてらっしゃる方なんですけど、
はい、
それに加えてね、白水康夫さんっていう方も登壇いただいて、彼はね、中央復権コンサルタントっていう建設コンサルタントの、まあ、幹部をやられてる方なんですけど、まあ、彼僕の大学の同級生で、
あ、そうなんですね、
兄弟土木の同級生、
はいはい、
なんですね。で、うん、今の京都大学の経営管理大学院っていうところの客員教授もやっておられて、実務が中心なんですけど、大学でも研究なんかでもご活躍されてる方なんですけど、で、まあまあ僕これ大学の同級生だし、まあ高校のとこからずっと知ってるやつですから、
うん、
すごいもう気心の知れた方なんですよ。で、彼と僕とでね、いや、こういうとこ、こうして、してがなあかんよな。いや、ほんまやな、こうせなあかんよな。とかっていう話をこう、するのを浜崎さんに見てもらって、
はい、
いや、もうめちゃくちゃええやないですか、と。
うんうん。
いや、もうなんか日本明るい感じしますよね。ちゅう話が、この、インフラ論で日本明るくなるっていう話になってるんですけどね、はい。例えばどんなことを言ってるかって言ったらね、まあまあ、とにかく今日本も大阪も飽きまへんなぁと。神戸ももう地震来て以来、もうコンテナの取り扱い量も世界トップランクやったのに今ももうガタガタでんなぁ。これから地震が来るかもしれんし、飽きまへんなぁ。っていう感じじゃないですか。だけどね、まあまあそういうあかん状況はあるのは僕らよう知ってるんですよ。よう知ってるんだけど、でもこうやったら明るくなる。ああやったら明るくなるっていうのはいろいろと話をしてたんですけどね。はい、まず最初にね、まあ一番わかりやすい話でね、僕らがこう、今議論してるのは何かって言ったらね、神戸空港と、
はい。
関西空港を、
うん。
地下のトンネルで繋いで、
はい。
早い電車で行き来できるようにしましょうっていう話を考えてるんですよ。
うんうん。あ、それ私も、読ませてもらって、ね、それできんのってなりました。
なんか、神戸と関空関係あらへんやと思うじゃないですか。
うん。
ちょっと待てい、ちょっと待てい。
待てい。
地図を見ろと。
はい。
これみんなね、上から俯瞰的に地図見るの忘れてるんですよ。
うんうんう
ん、なんかね、神戸は神戸。
はい。
もう南の大阪の方の関空は関空、えらい遠まんな、みたいな思ってるけれども。
真ん中に海あるから。
海から、地図を見たらね、うん、意外と近いんですよ。
ああ、この直線距離。
そう、直線距離で。で、これね、トンネルがあって、シールドでバッと掘ってね。
はい。
そんな高ないですよ、あそこやったら。バッと掘ってね。
はい。
それでね、ちょっと早い電車で繋いだらね、20分で行けるんですよ。20分で行けるんですよ。
嘘。
しかもこれ中間駅いらんでしょ中間いらんでしょ
直通でね。
直通やから。
はい。
ねこれ新幹線で仮に新幹線、だからリニアとか作ったらもう10、うん、10分ぐらいですね。
めちゃくちゃ早くなる。
これもあれですよ。関空の一番端から端まで歩いても20分ぐらいかかります。ゆっくり歩いたら。
そう、結構 ね、大きいですから。
そうで、外国の空港とか行ったら、それこそ、ロンドンのヒースロー空港とか行ったら、もう降りてからトランジットで乗り換えよう思ったら1時間半ぐらいかかりますね。
めっちゃかかる。
いや、ほんまにボロボロの古い空港ね。
で、
それ考えたらね、神戸空港と関空をこれ、結ぶ土木的には全然できるんですよ。
20
分でできたらね。だから、神戸と関空一体的な空港になるわけですよ。
確かに、その、神戸から、その、向こう側、見えますもんね、関空の方。
そうでしょ
見えてる。
そうでしょ、
うん、
そうでしょほいでね、これができたら何がいいかって言ったらね、要は、だからその、ヒースロー空港とかね、なんか、ヨーロッパの空港とか、アメリカの空港とか行ったら、こう、ターミナル1とかターミナル2がありますやん。
はいはいはいはい。
ああいう感じになるんですよ。
ああ。
まあ、それを何と呼ぶかわからんけど、まあ、うんうん、ニュー関西新空港か、なんかいいや、
うんうんうん。
ニュー関西新空港ターミナル1が関空で、ターミナル2が関空のターミナル2で、ターミナル3が神戸空港になるわけです。
だから、まあ、別の滑走路って、
ね。そう。そしたらね、まず神戸周辺の神戸空港を使おうと思ってる人はね、
はい、
今、神戸空港やったら、国際線あんまないじゃないですか。うん、そやから、なんか、いちいち、やっぱ、あ、関空行かなあかんな、で、うんうん、電車で行ったら、なんか、何回また乗って。
めちゃくちゃ乗り返して遠いですよ。
乗り換えて行って、まあ、2時間前に、2時間半前に家出ようか、みたいな。
かなりかかる。
ところですけども、うん、もう、神戸空港まで行ったら、ターミナル3ですから。もう、ちょっと、20分で、ささささっと関空まで行って。うん、だから、神戸の人たちが関空を手に入れたのと一緒になるわけですよ。はい、
めちゃくちゃ夢のある話ですね。
でね、しかもね、関空からすると、今もパンパンなんですよ。もうインバウンドとかいっぱい来て。
はい。めっちゃ混んでた。
で、これがどうなるかわからないんですけど、これがもう、世界的な流れでね、国際的な航空流動量でどんどん増えてるから、全然足らんから、うん、3本目の滑走路掘ろうっていう話がずっとあるんですよ。
へぇー。
あるんですよ。で、3本目の滑走路、 まあ、掘るというか、作るんやったら、トンネル掘ったらええやないかと。
もうだって滑走路できてますもんね。
そうそうそうそうそう。
神戸に。
そうそう。で、しかもですよ、これやったら、南大阪の人が、神戸に、それを空港じゃなくて使って行ったらいいんですよ。
普通にね、お買い物とか。
そうそう、そう、お買い物とか、ささっとこう。行けるわけですよ。で、韓国も、向こうの人も和歌山の方っていうか、大阪南の方にこう来ることができるからね。うんうんうん、まあ、できるんですよ、これ。
それって、やろうと思ったら、う
ん、全然できる。
どれくらいの期間でできるもんなんですか？
めっちゃ急いだらね、5年でできんじゃないですか。
おー
工事の施工期間だけやったらね、その計画決定期間だとか、はい、その調査だとか、うん、ボーリングとか、まあいろいろありますから、うん、まあトータルはやっぱりまあ10年ぐらいはまあかかりますけど、うんうんうん、やろう思ったら5年でできますよ。
いや、ちょっと早く動いてほしい。
そうでしょ。でね、これで考えたらね、あとね、僕らがね、これやらなあかんな思ってんのが、
はい、
北ん海峡ってわかります？
あの、和歌山？
そうそう、和歌山に友ヶ島っていうのがあってね、うん、あれ地図見てくれたらね、
はい、
淡路島と和歌山ってめっちゃ近いんですよ。
あ、うん、めっちゃ近い。
めっちゃ近いんですよ、
うんうん。
でね、ところがもうこれ行こう思ったらなんか、和歌山の人が淡路島行こう思ったら一回、明石行かなあかんのですよ。
だってぐるーって回らんとダメですもんね。
で、さらにね、和歌山の人間というか、大阪の南の方の人間がね、徳島行こう思ったら、はい、
うん、
これもまたね、めっちゃ北の方に行って、
うんうんうん、
それで、ね、明石海峡大橋渡って行かなあかんですよ。うんうん、
どっちにしてもそこ通らんと絶対無理、
ね、もうだからそこまでやってる間に行く気なくすんですよ。
遠いですもんね。
ところがね、北ん海峡に橋かけたら、
はい、
これもうね、和歌山から淡路島まで、うん、これ高速道路で10分です
よ。すごいな。
10分で行けます。十数分ですね。ほんでそれ渡ったらもうこれ淡路島南の方やから、
はい、
私はもう鳴門海峡大橋まですぐですから、
うんうん、
でも和歌山から、うん、徳島までこれね30分ぐらいですね。
考えられへん。もうなんか
30分ぐらいですね。
すごいな。
そう、だから堺の人とかね、人いっぱいですね、はい、だからあそことね、徳島の間がめちゃくちゃ交流するようになるんですよ。でね、今ね、徳島ってこれ最近でこそね、鳴門海峡大橋とかできたけども、昔は瀬戸大橋から回っていかな大阪に行けんかったんですよ。
そうなんです
ね。っていうかね、瀬戸大橋かかる前はね、南港からこう船乗っていかなあかんかったわけですよ。
あ、ちょっとそれはしんどいですね、なかなか、ね、
だからもう完全にね、孤島だし、今橋でつながってるけど、うん、陸の孤島やから、
うんうん、
もうね、これでね、徳島ね、めちゃくちゃ疲弊してるんですよ。
うーん、
めちゃくちゃ疲弊してるんですけど、距離だけで言ったら大阪にめちゃくちゃ近いんですよ。
本当ですね。
それが証拠にね、江戸時代の頃は徳島言うたら大都市だったんですよ。
へえ、あ、そうなんです
か。四国で一番でかい町が徳島やったんですよ。なんでか言うたら大阪に近いから。
あ、なるほど。こう物流の行き来が船でしやすいってこと
か。そうそう。昔は物流と言うたら高速道路がないから全部船やったんで、だから、徳島が一番便利な場所やったんですよ。
なるほど。
だから大都市やってんけど、陸運に変わってしもったから、
うん、
その、橋もかかってへんし、
はい、
なんか遠いところになってしもって、で、どんどんどんどん衰退していったんですよ。でも神戸に抜かれ、高松に抜かれ、で、岡山にも抜かれ、もう全部に抜かれていったわけですよ。もう愛媛、もう松山にも抜かれ、
はい、
で、徳島って、あ、そんなとこもあったかな、みたいな感じになってしもってるわけですよ。
徳島美味しいもんいっぱい。
そうやで、そうやで。
私、徳島の海苔好きで、
いや、いいでしょ？
買ってます。
あ、海苔ね、美味しいじゃないですか。だって、阿波踊りがあんだけあるっていうことはですよ。
うん、
で、阿波の国ってでかかったわけですよ。
はい。
そうやけども、それは、インフラがないからダメなってきたんだけど、北ん海峡大橋かけたら、
うん、
めちゃくちゃ早い行けるんですよ。
いやー、夢ある。
これでね、しかもそこ北ん海峡大橋って新幹線で行けるんですよ。
はい。
で、なんでかって言ったらね、大鳴門海峡大橋って淡路島と徳島をつなぐ橋っていうのは、
うん、
将来新幹線できるやろなーと思って新幹線が通るような空間開けてるんですよ。
あ、もうすでに？
できてるんですよ。だからね、新幹線架橋工事、もう完了済みなんですよ。
飲み越してるんやったら、
ま
あ、あとは
実行するのみ。だからね、北海峡橋さえ渡して、そこに新幹線と高速道路をつけたら、
はい、
大阪から徳島までね、35分ぐらいちゃいまっか。
近いな
ぁ。で、しかも、徳島の人間、関空乗ろう思ったら、めちゃくちゃ今遠回りせなあかんけども、
うん、
その新幹線は、大阪、関空、徳島につながる予定ですから。
うんうんうんうん、
だから、徳島から関空まで電車1本。20分ぐらいですわ。
ええー、すごい。
なんか徳島国際空港もいらんのですよ。
あ、そっかそっか。
で、しかも関空と神戸つながってたら、神戸も一瞬で行けるわけですわ。
そうですよね。
としたらですよ、僕らね、シミュレーション計算やったんですけど、はい、いろんなインフラ作るでしょ。インフラ作るときにね、うん、一番成長率高い県が、うん、徳島なんですよ。
ほー。
なんでかって言ったら、めっちゃ地理的に近いくせに、めっちゃインフラで冷遇されてるから、今ちょろっと橋かけたったらめちゃくちゃ儲かるんですよ。
なるほど。
伸びしろない、
経済効果が。
めちゃくちゃできる子やのに、もう全然もう俺ダメなんだよとかで全然勉強せんやん、こうみたいな。もうビリギャル、ビリギャル。
あ
完全ビリギャル。もうちょっと勉強したら何歩でもいけるんですよ。
ポテンシャル秘めてるんですね。
そう。っていう話を、僕と白水くんでしてたらね。
はい。
浜崎さんがね。うん。いや。ほんまですなぁ。なんか牙が出てきますよね。
私もちょっとつい前のめりでマイクに近くなっちゃった、ね。
これちなみに言っときますけど、関空周りだけちょろっと喋っただけですって、はい。僕らこんなこといっぱいいろんなとこで思ってるんですよ。だから、僕らの言う計画論がね、日本中で全国で展開されたら、中国なんかに負けないですよ。韓国なんかに絶対負けないし、インドになっても負けない。ヨーロッパにもう一回対抗して、アメリカと対抗して、アメリカよりも大国になってみせることだって、全然できるんですよ。ということでね、インフラ論で日本は明るくなる。
いやー、ちょっとキラキラしてきました、目が。
ね。
はい。
ということでね、これをね、止めないために、この議論を展開するために重要なことは、信じることなんですよ。
はい、
だからね、今日はね、この曲をお届けしましょう。ジャーニーで Don't Stop Believing。
週刊クライテリオン、藤井さとしのアルガママラジオ。
大阪運輸倉庫は物流サービスを通じて、ビジネスとビジネスを、人と人とを、運ぶから結ぶ。トランスポートからトランスハートへ、物流に心を添えて、今日も私たちは結びます。サポート体制も充実。未経験者、女性の方も多く活躍。詳しくはホームページをご覧ください。ザ・トランスハートカンパニー、大阪運輸倉庫株式会社。
私たちが考えるタクシーとは単なる交通手段ではありません。わずかな時間であってもお客様に安全、安心、快適さを感じていただき、まるでハイヤーに乗ったような満足感をご提供したい。最高のサービスとマナーを実践。それがニッタクマンの自信と誇り。明るく元気に今日もお客様の笑顔と出会いたい。そう、私たちは日本タクシー株式会社。
ジャーニーで Don't Stop Believing お届けしました、
うん、僕の記憶ではね、ジャーニーをかけたのはね、前あのお気に召すままをかけたと思うんですけど、うんうん、このね、あの Don't Stop Believing はね、それと双璧をなすジャーニーを代表する曲なんですね、うん、これ Escape っていうアルバムからの一曲なんですけど、これ1981年、これね、全世界で1000万枚売れた、まあ、大ヒットアルバム、うんうん、懐かしい、もう僕あれ大好きだったですね、
レコードのね、
あ81年だから中1ん時かな、
はい、
あれでね、やっぱこう僕ら衝撃だったですよね。日本っていうのはなんかこう古い日本の田園で生まれ育ってる人間だけど、
はい、
やっぱりこのね、ジャーニーのね、Don't Stop Believing を聞いてね、うん、なんていうかこう、もうアメリカンやなと、
うんうんうん、
未来があるなと、
すごい近未来感ある、ね、
そう、近未来感のあるものなんですよ。だから時代もね、明るかった、日本も明るいし、世界中もね、80年代って明るい時代なんで、それの幕開けが1981年でね、なんといってもね、タイトルがね、エスケープ、逃げる、今いる殻をぶち破るって、もうアルバムのジャケットがもう殻をぶち破るってことじゃないですか、
はい、
でぶち破って、そしてその1曲目がこの Don't Stop Believing、うん、自分にはできるんだ、まあ、これは恋愛のことを歌ってる曲ではあるんですけど、うん、この殻、だからちょっと怖いから殻にいるわけですよ。いや、なんか外出て怖いやろうと、うん、そんなことない、自分を信じろって言って抜け出す。そしたらね、このすごい明るい未来がある。そしてね、世界全体が1980年代明るい時代をどんどん築き上げて行ったわけですよ、はい、日本も黄金の80年代ですよね、
まさに輝いてた時代ですよね、
うん、そうです。でね、このアルバム並びこの曲はね、すごく決定的な意味を持っててね、
はい、
あのロックってね、どっちかっていうと暗い
アンダーグラウンド
なもので、こう反抗するものだったんですけど、これがね、ジャーニーの力によってね、一気にメジャーな存在になっていくんです、うんうん、だからポップ調でもあるんだけど、ギタリストがニール・ショーンって言って、これあの、サンタのバンドで 小6か中1ぐらいの時に見初められて、サンタナと一緒にギターやってたすげえやつなんですけど、これがね、いることで、それなりにポップなんだけども、ハードなテイストも、まあ、残しながらやって、はい、で、その後のね、だから、トトだとか、スティックスだとかっていうバンドの流れを作っていった、まあ、そんな一曲になるんですよね。
はい、
だからまさにエスケープでね、時代を変えたんですよね。だから今日本はね、本当殻に閉じこもってインフラ作らない。自分はどうせダメなんだ。という殻に閉じこもっているけれども、もう一度何度も言いますけども、地図を見て、で、自分たちの技術力をちゃんと分析すれば、いくらでもね、この現状を打開してね、次のステップにね、エスケープすることができるんですよ。足らないのは自分を信じる力が足りないんですよ。だから、皆さん自分たちを信じましょう。日本を信じましょう。Don't stop believing!
週刊クライテリオン、藤井聡のアルガママラジオ。
KBS 京都からお送りしています。
子供の頃に夢見た仕事、大きなバスでたくさんの人を乗せて走りたい、大好きなこの街の日常を守りたい、そうだ、バス運転士になろう。バス運転士を募集中。北港観光バスで働く5つの魅力や独自のキャリアアップシステムも充実。詳しくはホームページをご覧ください。あなたと一緒に北港観光バス株式会社。
定年まで無事故無違反で勤め上げるのが目標です。女性の私でも働きやすい環境が気に入っています。ドライバーから倉庫作業員、事務職員まで、大阪運輸倉庫で働くスタッフは笑顔であふれています。関西一円の営業所と倉庫のネットワークで、依頼主の大切なお荷物を日々責任を持ってお届けしています。人と人を心で結ぶ総合物流企業、大阪運輸倉庫株式会社。
ではそろそろ終わりの時間が近づいてまいりました。
うん。ということでね、まあ、はい、今回日本を救うインフラローン、まあ、具体的に、うん、まあ、全国各地にいろんなプロジェクトがあるんだけれども、関西の文脈でまずあの関空と神戸つないだらすごい未来が出てきて、その関空をさらに新幹線を通して、はい、でしかも北海峡大橋で渡して徳島まで行かせれば、
うん、
そしたら徳島めちゃくちゃ発展しますよということを言いましたですけど、この構想っていうのは徳島からさらに高松につないで、
うん、
で高松から松山につないで、
うんうん、
松山から大分につなぐっていうプロジェクトがあるんですよ。これはね、第二国土軸構想って言ってね、
うん、
これね、田中角栄が昭和47年にもうすでに作ってる計画なんですよ。
だいぶ前ですね、もう。
そうです、そうです。だから50年間ほったらかしなんですよ。でもこのね、第二国土軸があればですよ、
はい、
四国がね、ものすごい便利になるんですよ。
今ね、九州もね。
九州もすごい便利になるんですよ。もともとね、大分っていうのは、うん、大阪から一番近いんですよ、地理的に。で、だから昔大分すごく発展してたんですよ。瀬戸内海で船でこう行ってたから。ね、ところがその船じゃなくて陸路で運ぶようになったじゃないですか。はい、だから台頭してきたのが福岡なんですよ。で、大分がどんどんどんどんダメになってきたんだけれども、
はい、
今言った四国新幹線構想第二国土軸というものをね、通せば陸路でも大分に行けるようになったら、
うん、
むしろ大分の方が早く九州にたどり着けるんですよ、大阪から。だからね、また大分がね、福岡と対等になるぐらい大きくなることが20年30年であり得るんですよ。
夢ありますね。
そうですよ。でしかもですよ、大きな地震があってどっちが1個潰れても1個が残ってたらいけるようになるじゃないですか、
うん、何かあった時のね。
そうです、そうです、そうです、うん、でしかも四国に初めて新幹線が通るでしょ、
うん、
で東九州にも新幹線が通るでしょ。で四国っていうのは今新幹線が1本もないのにそれなりに頑張ってるわけですよ。でだけれどもすごい時間がかかるから、もう4つの県がバラバラになってるんだけども、この4つの県を結ぶ新幹線の構想が今言ったものとね、それから縦の軸の構想も作ればですよ、それぞれの町と町の間がね、20分から30数分で行き来できるようになるんですよ。
そしたらそのね、今過疎化で悩んでる地域もね、簡単に都心に行けるようになるから、住む人も増える。
そうです。だからね、四国がね、一体化して、今まで四国っていうのはね、ほんと衰退の一途をたどってるんですけど、日本の成長エンジンの一個になるんですよ。
うんうんうん、
とかね、
うん、
もう喋り出したらキリがない。
いや、本当に。
ぜひ呼んでください。
よろしくお願いします。
日本を救うインフラ論。もういろんなプロジェクトが詰まってますから、ぜひね、明るい未来を考えましょう。
書店あるいはインターネットからぜひご購入をよろしくお願いいたします。ホームページでは1割お得な定期購読もご利用いただけます。また番組では藤井編集長への質問やご意見お待ちしております。メールアドレスは fuji@kbs.kyoto です。よろしくお願いいたします。それでは編集長、今夜もありがとうございました。
はい、ありがとうございました。それではまた来週月曜午後9時半まで、さようなら。
この番組は日本タクシー株式会社、大阪運輸倉庫株式会社、北港観光バス株式会社の提供でお送りしました。